マッサン、
はい、
長い旅に出ていましたね。
ああ、1週間ほど探さないでくださいっていう状態でした。
そう、置き手紙をねしてあなたは急に
置き手紙もないか
った。飛んだなーっつってね、そう飛んだなーと思ったもんねやられたーと思いながら、だけどあなたとっても素敵な方々とお会いしてきたんですって、
うん、そうですね、
うん、
はい、
誰ズーヤン、あ、言っちゃった我慢できず、
我慢できなかった
ズーヤン、ありがとう、お茶受け取ったよ大事に飲むからね、うん、あとは
あとはもういつもの一服メンバーですよ、に、うんと、まあ、今回僕は滋賀県がメインなんですけど、一回秋田県寄って、はい、東京寄って、うん、そこから滋賀県へ向かいました、
うん、わーおー、すごいですね、うん、うん、どうでした？何を見てきましたか？
滋賀県行って、まあ、うん、なんて言うの？お勉強ですね。滋賀県で、
うん、
で、
うん、
まあ、会いたい人が何人もいらっしゃったので、ちょっと、
うん、
声を、まあ、五十嵐さんから声掛けいただいて、
うん、
今度滋賀県行くんだけど来る？って言われて、
うん、
行きますって言って、簡単に言うね、
うん、行く行くっつって。
そう、行きますって言って、
うん、
でそれが勉強会の前の週ぐらい、前の週ぐらいかな、前々の週か、ほんと1月の上旬中旬ぐらいで、
うん、
今度2月の中旬ぐらいに行くんだけどどうって、行きますって言って、
うんうん、
で今度うーんと勉強会の時に島田くんに会って、
うん、
島田くんと話した時に、あ、俺今度ね滋賀行くんだよねとか言ったら、え、僕も行っていいですか、うん、とかって言われて、
いいよって、
もう いいんじゃない、大丈夫じゃない、ちょっと聞いてみるわって言って聞いたら、うん、あ、いいよいいよって言われたんで、彼と、
うん、
まあ、北海道組は僕と彼の2人、
うん、
で、
うん、
あとは五十嵐さんと、
うん、長谷さんと、
そう、長谷さんもそう、長谷さんも名古屋から、うん、で愛知からちょっと駆けつけてくださって、うん、あ、2日目だけでしたけど、
うんうんうん、
であとは、まあ、向こうで現地でズーヤンと、うん、あとズーヤンのお弟子さんと、
うん、
お弟子さんと、うん、そう、
お弟子さん
と、まあ、うん、と中道農園っていう、
はい、
ちょっと何て言うんだろう、お米がメインですね、ほぼお米、ほぼお米、うん、全部お米か、ね、結構 大規模な面積でやってらっしゃるところで、
うんうん、
でそこのうんと、まあ、役員の方、本郷さんっていう方と、
うんうん
うん、
本郷さん
に、まあ、にのあとズヤにをメインにアテンドしていただいて1泊2日で、うん、でなぜ本郷さんなんか泊めていただいて、
あら、皆さん、そうでしたね、うん、
男6人、
ザ男旅みたいなね、
男6人で風呂に2時間っていう、
ぐえ、うん、楽しいじゃないの、よかったね、修学旅行みたいじゃん、
ずっと農業トークでした、本当にこいつら気持ち悪いなって言われるぐらい、ずっと
そうだね、変な人ばっかりだもんね、
僕はまともなんですよ、
あ、それもうなんかやめてください、本当にインスタグラムのハッシュタグ内でもなんか誰がね、誰がまともか誰がまともじゃないかって言ってますけど、みんな変な人ですね、ちょっとね、うん、充実した時間でしたね、
そうですね、
うん、どんなもの見てきたの、
うんと、まあ、中道農園さんではそれこそオーガニックでお米作ってるんですよね、うん、まあ、オーガニックとか自然栽培とか、はいはいはい、そういう企画をメインでお米作ってらっしゃって、
うんうん、
でやっぱり大規模かけるオーガニックっていう、
いや、なんかすごい大変そう、
すごいんです、ところが従業員が3人しかいないとかって言ってたので、いやすごいんですよ、だからそれって
体験的に、
そ
う、うん、
僕らのやっぱイメージって草取りが大変で、うん、もう毎日田んぼに入ってみたいなイメージだったんですけど、うんうん、やっぱもうそこをきちんと最先端の技術を使って、
あ、
もう綿密に細かく緻密に計画されたその作業スケジュールとか、うん、そういうものをいろいろ駆使して、あとその最新技術を駆使して やっぱかなりその
最新技術って例えばどういうものがあるの？
これは確か言っちゃいけないと言われてたような気がするのであんまり言えないやつですね。
あ、じゃあ、うん、カットします。最新技術気になるな。
これ別にカットしなくてもいいと思うけど。
あ、そう、
うん、いや、なんせまあ、うん、あのやっぱりどこの法人さんとかどこの農家さん見てもやっぱりかなり細かく計画とか設計されてるんですよね、
うん、うんう
ん。で、まあ、中道さんも、うん、と全ての補助だったかなに水田センサーがついてて、
うん、
まあ、水位とか、
うん、
まあ、おそらく水位水温とか、うん、そういうところの類のデータは全て取ってるっていうのと、うん、と何キロだったかな、15キロか20キロぐらい離れてたのかなに、あの補助が結構飛んでて、
へえ、
まあ、第2農場とかって呼んでたんですけど、
ほうほうほうほう、
そこはなんか本当カメラとかも設置してそのリアルタイムで様子が見えるようにとかってなってるらしくて、
うん、
そこも全て確か有機自然栽培とか有機とかなんかそんな感じで、なぜその、まあ、肥料への薬を使わないっていう作り方で、そこを一区画13丁ぐらいとかって言ってたので、
う
ーん、すごいですよ、うん、
え、これはどうなんだろう、聞いていいのかどうか分かんないけど、そのやっぱ病気だとか、うん、そういうものに対するなんて言うんだろう、一つのこうところから出てしまったらどうし なんて言うんだろう、どういうふうに防いでいるのかとか、どんな風にこう蔓延させないようにしているのかとか、そういうところは聞いてもいいのか、
うんと、
うん、
そこは僕も聞かなかったです。
あ、
そこは僕の中でも答えがあって、
うん、
基本的にはあの植物体が健康であれば病害虫の影響ってないんですよ。
じゃあそっか、
だから風邪ひかない子っているじゃないですか。
あ、人間は私、そう、うん、
そう、
うん、
そう、
そう、
そう
ご存知みたいな
っていう、うん、そう、強い体を作っておけばまず病害虫の影響はないっていうところ、
うんうん、
で病害虫の影響がなければ農薬を使う必要もないっていう、
はい、
ただシンプルな、はい、そのきちん と、うん、と生育経過をたどれますかっていう、その、
うん、
コントロール、きちんと生育を強くコントロールできますかっていう、
うん、
に一点に限るかなっていう、そこさえできれば、うん、病害虫に関する影響ってそれほど、うん、
そうなんだ、だ
どちらかというとやっぱ僕らがフォーカスしなきゃいけないのってやっぱ除草作業かなっていうところかな、
うん、そうだよね、除草剤も使わないってことだもんね、
ですね、やっぱりそこはかなり体系的にいろいろやってるみたいですね。
それは聞いてない、
いや、それは
ちょっとダメ、
うん、
今日ちょっと NG が多いわ
しょうがないじゃない
ですか、中道さんへ皆様行くしかないですね、これはね、そうそうそう、うん、視察にぜひ行かせていただきたいということで、ね、
これは僕の口から伝えると、
うん、そうだね、
間違っててもしょうがないので、
そうだね、
まあ、実際に、うん、でもアポ取ってきちんと見学してきてくださるっていう方が間違いないような気がします、
うん、そうか、まあでもあれだね、刺激的なものをたくさん見てきたっていうことだものね、
まあこれでまだ1日目ですからね、うん、
あ、初日の話なんだ、そうか、はい、私もうゴールに向かっているんだと思って、そうですか、
全然
すごい、
まだ半分なんですよ、ここで、
そう、ほいでほいで、次は
2日目に、うんと、うん、イカリファームさんっていう法人さんに行って、うん、そこが米で70ヘクタール、
うん、
麦で120ヘクタール、
うん、
大豆で125ヘクタール
で
の他に、
うんうんうん、
の他に、うんうん、作業住宅が85ヘクタール、
うん、あ、いやいやいやいや、すごい
の他に、
あれ、うん、
麦とか米の乾燥調整、
はい、
乾燥して選別して袋詰めしみたいな、その作業住宅が、
うん、
面積換算で350ヘクタール分ぐらい、
バーわもう一つの、下手したら一つの町だとかを全て担うぐらいのスケール感で、
いやですね、本当に超巨大な法人さんで、
はらららら、
そこへ行って、
うん、
まあ経営とは何ぞやってところをちょっと教えていただいて、
ほい、うん、
あの滋賀県ってあの、
うん、
近江商人っていう、滋賀近江の近江商人っていう、はいはいはい、うん、その三方よしっていう発想がそこから来てるらしいんです、
ね、あ、そうなんだ、うん、
ちなみにあのリップクリームのなんだっけ、
メンソレータム、
そう、近江あれ近江兄弟社っていう会社なんですよね。
あ、そうなの、あう、もうすごく使っています、ずっとあの学生の頃から。
本社の目の前通り過ぎました。
あ、
これ本社だっつって
なんかこうじゃあロゴマークとかもなんかこうあったりして、
もうあの建物の一番上のところにデカデカとあのメンソレタムのロゴがバーンって入ってて、
うん、見たことのある、
あ、近江兄弟社ってここにあるんだっていう、
うんうんうんうん、
っていうぐらいその近江商人っていうその商人的な気質がすごく強い地域、うん、
三方よしっていうのはあれですね、はい、うん、関わる全ての人たちがいいっていうふうな形ですね。
やっぱりその生産者 と、うんと、うん、生産者の次の、
うん、
うん、と関連する業者さんとか消費者とかが全てがいいよねっていう、うん、
関わる方全てが、
うん
うん、
やっぱそういう、うん、なんだろう、考え方で、うん、事業を組んでいくっていう考え方をすごくおっしゃってて、
うん、
やっぱりすごいですよね。そうやってやっていけば、うん、ウィンウィンウィンウィンかになるので、まあここもあんまり詳しく言ったらあれなので、
もう NG が多いわ今日はね言うてよ先に、これは聞いちゃダメよとかって言って、もうなんか全部、
いや、いいじゃないですか、
いや、いいけどね、いいよ、気になることがいっぱいあるじゃない、これ私もわもわしちゃうわ、もやもやしちゃうわ、も
うあの、ね、滋賀県行ってくださ い、
滋賀行かないといけない、これは本当にね、うん、
滋賀県皆さん行って、そう、見てきてもらうための会なので、
あ、そっか、うん、これ、
いや、これって、そう、これってじゃあ、僕、そう、これって僕の話を聞いたから、うん、じゃあ行った代わりになりますかっていうことにならないので、
まあ、なったらまあそれもふざけんなって
話だけど、ね、そうそんなちっちゃな話じゃないので、うん、本当にすごい、ね、あの携帯が、
滋賀県民は怒り出すわよそんな、
うん、で何だったらその、うん、本当に一部なんですよ、まだまだ他にたくさんすごい法人がいっぱい、うん、あの
滋賀県
いっぱいあって、
わあ、なんか暑いな滋賀県、すごいな。
で、え、だからそれこそ僕がインスタとかフェイスブックでつながってる方々とか、
うん、
あとこう耳にしたことある法人名とかをちょろちょろ聞いてると、あれ、ここも滋賀県の、うん、あ、これも滋賀県か、あ、この人も滋賀県か、うん、みたいな感じで、もう
滋賀がこうつながっていくのね、
うん、全員に会いたいってなったら、よく計算したら、うん、2泊しても回りきれない、
あ、
3泊ぐらいしないとおそらく全員にはお会いできないでしょうみたいな感じなんですよね。
うんうん、
なので
それぐらい
本当にすごい
魅力的な方々が
地域として、
ね、はい、うん、
やっぱりまあ、いかりファームさんもそうですし、他の法人さんもそうですし、やっぱり三方よしだったりとか、僕前々から言ってるんですけど、その農業経営っていうくくりの中で考えてはいけないんだろうなと思ってて、
うん、はいはいはい、
その黙って作ってればいいとか、
うん、
うん、ただもうやっぱ作ることに専念するとか、
うん、
売ることだけに専念するとかっていう話ではなくて、
うんうんうん、
きちんと作った上できちんと売るっていう、
うん、
その両輪がきちんと成立しているっていうのが、うん、やっぱりどこを見ても特色としてあるなっていうのはあって、イカリファームさんっていくと、
うん、
夢力を作ってるんですよ。
おりょ
う。そうなんですよ。僕と一緒の同じ小麦を作ってて、はい、で、うん、それをセブンイレブンさんに卸してるっていう話で、で、で滋賀県のセブンイレブンに行って、
はいはい、
ちぎりパンあるじゃないですか。
あるよ。好きよ。赤ちゃんので見たい。
あれを買って、うん、たら、
うん、
イカリファームさんのロゴ入ってるんですよ、袋に。
すごいね。
そう、
セブンイレブンのパンにでしょ。
そう。
お
ー、それでしかもその近隣の他の法人さんも夢力を生産して、 一緒にその調整して出荷してみたいなことをやってるらしくて、それはやっぱすごいなって、そうやってあの皆さんと一緒にやろうっていうチームを組んでやってい
く
ってい
う、そうね、チームでやってる、うん、
それもやっぱ散歩よしで、周りもいいし、ね、
自分だけじゃない、
相手もいいし、うん、消費者もいいしって、まあ、4歩かな、うん、4歩でも5歩でもあるんだろうなっていう、
ね、
そういう考え方っていうか、できちんと出口を考えてる、出口戦略として、
あらららら、
どこにどう向けて売るか、でそのためにはどう作るかっていうことをきちんと考えられてるんだろうなっていうのはあって、うん、なんかここは本当にすごかったですね、はい、でまだもう一軒行ったんですよ。
いいわよ、キラキラしてるんだからどうぞ。
でもう一軒が、
どこ行ったの？
最後ルシオールファームさんっていう、
ルシオールファームさん、
はい、ルシオールのルってひらがなルで、うん、シオールがカタカナでルシオールファームさんなんですけど、
ルシオールファームさん、
ルシオールとはフランス語でホタルを意味する、
へー、
我が社では光り輝くという言葉であると解釈するっていう資料をいただいてます。
うんうんうんうん、
農場の本社のところに隣に直売所と、うんうん、レストランがあって、
うんうんうん、
でやっぱその出口戦略まさにですよ。だから怒りファームさんは 2B なんですよ、うん、もう 2B に特化してっていうか、うん、まあ、まあ直売も多少あるらしいんですけど、まあ、2B がメインで、だ、うん、けどルシオールさんは本当にお客さんはもう、うん、そうファンを、うん、ファンにそうターゲットを絞ってやっていくっていうので、うん、そのルシオールファンにどうやって刺さっていくかっていうことをきちんと考えてて、やっぱそのファームレストランっていうんですかね、その直売所を併設して隣にレストラン、うん、農家レストランみたいなのを作って、美味しいご飯を提供します、美味しい野菜もすぐそこで買えます、
うん、
で、まあ、あれやこれやの加工品も作ってご提供しますみたいな感じで、うんうんうん、やっぱその一般消費者のファンの方の心をがっちり掴むっていう、
うん、
平日のお昼でしたけど結構レストラン混んでました、
う
ん、
あ、もうひっきりなしに、
はい、
うん、お客さんいらっしゃる感じで、
僕らはもう予約していったので、あの、
うんうん、
座れたんですけど、結構本当満席だったんじゃないかなっていう、
もうあれですね、はい、地元の方というか、まあ、県外の方に愛されているんですね。へえ、
そこも、まあ、きちんと出口戦略を考えて、
うん、
ここに売るにはどうするかっていうことを考えて、
うん、
でどう作るかっていうことを考えて、
うんうんうん、
でまあ2軒の法人とも、
うん、
あの、まあ、共通してるのはやっぱどうやって人を育てるかっていうのをかなり不信されてる、うん、のはあって、やっぱりなんて言うんだろうな、経営者自身が素晴らしくても、うん、長く続く企業にするためにはやっぱりその後進を育てなくてはいけないっていうところはあって、やっぱりその優秀なスタッフをどう育成するかっていうところはやっぱりかなりエネルギーを使ってるなっていうイメージはあって、
うん、
これこそまさにあの農家っていう発想ではないですよね。その、
うん
うん、人材育成っていうのはもうまさに一般企業の考え方そのものだなっていうのがあって、ね、うん、やっぱり行き当たりばったりに見えるんですよね。やっぱりその、うん、経営者一人が今良ければそれでよくて、あとは息子に譲って、
うん、
あとは好きにせえみたいな
の
って、
うん、
まあ、あるあるではあるけど、ともすればそのなんだろう、勝手じゃないけど、まあ、自由だなっていう、うん、そのやっぱり企業としてっていうか法人として大きくなっていくと、うん、社会的責任が確実に生まれてくるので、うん、その子で経営者が変わったからガラッと変わって、いやいや前のやつは知らないみたいなことにならないので、
うん、
ただ意思を引き継いだりとか、まあ、うん、方向性を変えるにしても、まあ、事前に地ならしをしていって、うん、いや次の代になるときはこういうふうに方向性変えていくよっていうのをあらかじめその予告しておく、周りに影響する方々に報告しておくとか、その伝えておくとかっていう、でなおかつ、うん、と社内できちんと人材を育成していって、
まあ、
こういうふうにやっていこうとか、地域のためになるにはこういうふうにやっていこうとかっていう、そういう育成をきちんとしているなっていうのは、うん、やっぱりそこはかなり感じましたね。
あのさっきからねズーヤンズーヤンって私たち呼んでるんですけれども、インスタグラム内でノットヒトゴットさんっていうねネームで実はズーヤンはノットヒトゴットということでね、でズーヤン の, あのストーリーだとか投稿にもよく そういう言葉が出てきてるなっていうふうに感じてるんだよね。その次を育てる、人を育てるっていう言葉がすごく印象的な投稿が多くて、県民性というかそういう方々がこう周りに、まあ、企業としても多くあるから、そういうふうな考えにこう自然になっていくんだろうなって、自分たちだけじゃない次の世代のことももうすでに20代30代の人たちが考えながら、日々こうなんていうの、農業と自分たちの会社に向き合っているっていうのが、素敵やないの。
あれはそうですよ本当に
ねえ、
まあ本当に県民性なのかどうか分かんないですけど、少なくとも、そういうトップリーダーがやっぱりその、思想を引っ張っていってるっていうのを感じてて、やっぱり、まあ、あの名前らしいのかな、まあ、坂田さんっていう方、僕はあの前々からインスタグラムとフェイスブックでちょっとつながってるんで、初めてお会いできて、やっぱ20代後半だったんですけど、20代後半でもすでに経営者、おそらく境遇としてはまあ僕に近しいところはあるのかなっていう感じはするんですけど、やっぱり20代半ばで経営以上を受けして、まあ、20代のうちにも経営者としてやらざるを得ないっていう状態になった時に、やっぱり周りにああいう視座を持った経営者がゴロゴロしてるっていうのはすごい環境で、
めちゃめちゃ刺激的だしさ、なんかこうなかなかそういう環境ってないじゃない、ない、まあ、あるのかもしれないけれど、限りなく私たちの近くに同じようなものがたくさんあるかなって言われたら、はいありますって言えないよね。
やっぱりそこは多分結構苦しんできた歴史があるんじゃないかなっていうのを僕はちょっと思ってて、やっぱりこのままだと危ないっていう危機感がこうなったのではないのかなっていうのがあって、北海道はやっぱその点すごく安定してたんだなって、今も安定してるんだなっていう、
まあね、開拓の時代はものすごくねってものもあったかもしれないけど、まあ広大な大地があったりしてね、
でまあ別にどっちがいいとかどっちが悪いっていう話ではないので、いろんなあり方があるんだなっていう、やっぱその、だし、少なくとも僕今回はその僕が常々最近思ってたその農業経営っていう括りで考えていてはいけないなっていうところが間違ってないんじゃないかなっていうのは一つ安心材料というか、あ、僕はこの方向性で間違ってないのかもしれないっていう、自信を持って僕はこの方向性に動いていっていいんだなっていう感じを受け取ったので、まあ、僕はちょっと嬉しかったなっていうか、自分が間違ってないのかもしれないと思って、安心したじゃないですけど、
まあこのまま突き進んでいける一つになったっていうことで ね、
そうですね、まあ、ただやっぱり社長が一番働いてるっていうのは間違いないので、どの方も、やっぱりそこはもうどの法人もブレてはいないので、まあもちろんあのまあそのプレイヤーとしてとかマネージャーとしてとかっていう、あの場所は違いますよ、違いますけど、それでもやっぱりなんだかんだやっぱ動いてる、常に動いてるっていうのはあって、そこは、やっぱ気を引き締めていかないといけないなっていうのはすごく痛感しましたね、
はい
はい、なんせ楽しかったんですよ。
よかったですね。いや、そう聞くとさ、本当にこういろんな地域の方のところに行って見るっていうのは、やっぱり重要だなって思うね。今 SNS とかでもつながれるよ、それはね、確かにさ。だけどそれって画面の中の話なだけで、実際に行かないと見えてこないものもたくさんあるし、そればっかりだと思うんだよね、きっとね。行かなきゃわからない、百聞は一見にしかずっていう、
一見にしかず、そうっすね、本当に、なんだろう、 見聞きした情報っていうかその伝聞情報みたいなものって、うん、おそらく真実の 1% ぐらいしか見えてないので、
うん、なんだろうなと思った。
100% 全体を見ることを考えるとやっぱ見に行かないといけないなっていうのは本当に痛感しますね。やっぱ 毎回僕もあの毎年あちこちって思いますけど、
うん、
まあまあやっぱりそういうことですよね、
うん、
動いてなんぼでしょうねっていう。
そうだね、
僕もインスタグラムに書いたんですけど、
うん、
あのヒントって自分の外にしかないなっていうのは改めて思いましたね。自分の中で考えても何もないなっていう。
本当だね。
だけど経営者として決断をすべきは自分なので、うん、答えは自分の中にしかないんですよ。それは本当に痛感して、だから本当に帰りの移動中ってことを本当ずっと考えていや、そうだよな、
新幹線の中で
いや、これは、
うん、
いや、 やっぱヒントってどんなに、うん、自分の家の中で考えても何もないなと思って、
いや、まあ、そうかも、
うん、何も得られないな。だけどあの、うん、こうやってとんでもない刺激を受けた中で一人考えて、うん、あ、うん、これだって答えが見つかるっていうのは結局あの、うん、一回外に行ってヒントを得て、
ね、
自分の中の答えをきちんと作るっていうことが必要で、だから僕らはやっぱり順番を間違えてたなっていうのはすごく思って、
うん、
内側の中でヒントを探そうとして外側に答えを見つけに行こうとしてるんですよ、うんうんうんうん、
あ、
それは違うなっていうのは
そうだね、
そう、はいはいはい、それはすごく逆だなと思って、
はいはいはいはいはい、そうですね、確かに、ね、
それはすごく思いました。僕は
ゴニャゴニャゴニャってさ悩んでてもさ、でもダメなんだよね。一回外に出て自分以外の人の意見だとかものだとかに触れた時に
そう
ピーンってこうさ、こういろんなものがつながったりする瞬間があるのはやっぱり外に出た時だろうね。
そう、
うん、
でもやっぱり決めるのは自分自身なので、
そうね、その中から選んでね、うん、
答えは自分の中にしかないので、
うん、はい、
いや、それは本当に改めてちょっと気がつきました、
ね、しびれたね、
甘かったなと思って、自分がいかに甘かったかっていうのはすごく痛感しましたね。
怖いや怖いや、はあ、いや、こうやってでもさ、ね、SNS がきっかけでそういう風な方たちとつながれたっていうのは、いや本当にありがたいことだしさ、
これあのすごく恥ずかしいんですけど、うん、
何、
あのほとんどの方が聞いてくださってたんです。
いやあ、今もう恥ずかしくなってきた、
ちょっとざわっとして、そう
ざわ、嫌だ、
めちゃくちゃ恥ずかしいな。
ありがとうございます。マッサンがとってもいい顔でずっとこうねお話ししてくれました、いいね、いい研修というかいい視察でしたね。
いや、もうこれは
いい時間でしたね。
本当に五十嵐さんに感謝ですし、
止めてくださった
本郷さんに感謝ですし、
ね、
で、ね、ちゃんと予定開けてくれた通夜に感謝ですし、
うん、どうだ、
で、あの、なんだったらあの温泉で明日来れるって言って、うん、無茶振りして来てくれた坂田さんにも感謝ですし、
うん、あ、そう、そうなの
そう、いや、お風呂で2時間喋ってて、あれ坂田さんって滋賀県だよねとかって、あ、そうだよ、
すぐ
そ
こにいるよとか、みたいな、
え、会いたいんだけど来れないよねとか、俺聞いてみるよってズーヤンが言って、
うん、
で、なんか メッセージ送ったっけ、行きますとかって来て、うん、いやー来てくれとか、
そう、
わざわざスケジュール穴開けて来てくれて、いや、
本当に、あ、そうなんだ、
本当に嬉しかったっすね。
いや、よかったね、
本当に、うん、
本当にいい時間過ごしましたね、
うん、
たくさんのヒントを得て、またマッサン頑張っていきましょう。
いや、もう皆さんには負けないですから、もう僕は。
そうだね、うん、もうみんながライバル
ですから、すげーなじゃないですから、もう絶対みんなには負けない
って気持
ちで、
やったら
やったらっていう気持ちでやりますね、今年は、
ね、いや、滋賀の皆さんもね、ぜひ北海道にあのいらっしゃった時には素敵にアテンドできるよう、私たちもいろんなね、うん、アイディアをこうねりねりしておきましょう。うん、いつでもお待ちしておりますということで、今日はマッサン滋賀に視察に行ってすごくいいものを見てきたよの話でした。長い
締まりが悪いな
農家の一服では 皆様からのお便りをお待ちしております。農業の疑問や相談、ちょっと聞いてみたいテーマまで、 Spotify の Q&A コーナー、農家の一服 Instagram、 または X のメッセージ機能でお送りください。お便りをいただいた方の中から抽選で一服ステッカー、もしくはさやさんのおすすめ一服お茶菓子をプレゼント、ご応募お待ちしております。